自殺研修報告。次の4つの委員会で先進地視察研修を行いました。はじめに広報委員会。視察地1、岩手県盛岡市7月16日2、宮城県美里町7月17日テーマ、議会広報誌について。盛岡市議会では議会だよりの特徴として表紙には写真ではなくタイトルロゴを大きく掲載することや、議案に対する会派ごとの意見や特集記事を掲載するなど、市民にとってさらに手に取りやすい議会だよりを目指して工夫がされていた。その中でも創刊以来約50年使用してきたタイトルロゴを刷新するとともに、広報委員自らが特集記事の作成を行い、市民が読みたいと思うような内容の記事作成に努めていた。一方、読者層を若い世代に広げることや、紙面のさらなる充実を図ることを課題として挙げており、SNS の活用、アンケートの実施を検討しているとのことであった。美里町議会では、議会だよりに行政用語、議会用語はなるべく使用せず、カタカナ語や難しい語句には注釈を入れ、説明をつけるとともに、小学校高学年生が読んでも理解できるよう、表現を簡潔にするなどの工夫がされていた。特に、ページの見出しが的確で目立つ上、写真を多用し、つかみのあるレイアウトで、視線誘導がある紙面となっていた。また、常設企画が充実しており、住民参加を意識した企画展開がされていた。広報委員会でした。続いて、福祉文教委員会。視察地1、宮城県登米市8月7日2、宮城県多賀城市8月8日3、下館給食センター10月24日テーマ1、健康づくり宣言による住民参加型の取り組みについて。2、介護予防サポーターの自主組織である多賀城市多賀森会の活動について。3、学校給食の献立作成及び食育の状況について。登米市では、令和2年に健康づくり宣言を行い、地域や企業、大学と連携して、市民の健康づくりの推進に取り組んでいる。特に、尿・ナトカリ比に着目した取り組みにおいては、大学と連携し、特定健診時に体内のナトリウムとカリウムのバランスを測定し、適塩を推進している。多賀城市では、市民自らによる介護予防の推進として、介護予防サポーター養成講座を行っており、終了した方たちで作る多賀森会が地域の中で活動している。団体自身が市内イベント等へ積極的に参加し、運動に限らず社会性へのアプローチをすることでフレイル予防につなげている。下館学校給食センターでは、献立作成を文部科学省学校給食摂取基準の栄養価をもとに行い、成長期の児童生徒に不足しがちな栄養素を意識して取り入れている。不足しがちな野菜は積極的に取り入れており、その結果、カリウムの摂取量を増やしている。献立の作成においては、食材費の高騰をはじめ、困難なことが多々あるが、学校給食や食に関する指導を通じて、子どもたちがずっと健康でいられる食習慣が継続できるようにしていきたいとのことであった。福祉文教委員会でした。続いて、議会運営委員会。視察地1、新潟県村上市10月10日2、新潟県新発田市10月11日テーマ1、議員定数の見直しについて2、議員定数のあり方について。村上市議会では、令和6年4月の市議会議員一般選挙から議員定数20人、22人から2人減が適用された。 定数2人減をするにあたり、パブリックコメントを実施した結果、定数減に賛成の声が多かったが、一方で面積が県内で最も広いことや、少子高齢化社会の中で市民に寄り添ってくれる議員が身近にいることを望む声もあり、反対との意見もあった。議員定数削減に伴い、議員報酬についても議会運営委員会において審査したが、検討を行わないとして改正には至っていない。議員定数については今後2期は現状のままとの考えである。柴田市議会では令和元年4月の市議会議員一般選挙から議員定数25人、27人から2人減が適用された。議員定数についてはおおむね2期で見直す流れとなっている。市民の意見の反映については市民アンケート実施に向け準備中であり、内容はできるだけ簡易なものとするように作成している。さらに、年2回市民向けのウェブ報告会を実施しており、令和5年度から定数・報酬をテーマとして市民と意見交換をしている。議会運営委員会でした。最後に、総務企画委員会。視察地1、静岡県磐田市11月12日2、埼玉県北本市11月13日テーマ、シティプロモーションの取り組みについて。磐田市では簡単に情報発信できる地域情報サイト E は磐田を市の準公式サイトと位置づけて運営している。このサイトは行政だけではなく、市民も情報を自由に掲載できることが特徴である。また、市内外の一般の人を、我こそはインフルエンサーという情報発信者として任命し、市の魅力を広く発信してもらうとともに、人材育成を図っている。その他、サッカー J1 のジュビロ磐田と連携し、在住するジュビロサポーターとの交流を内容とした移住体験ツアーを実施するなど、スポーツが交流の架け橋となる取り組みを行っている。北本市では、市内に残る多くの自然を活用して、アンドグリーンという豊かな緑に囲まれたゆったりとした街の中で、新しい暮らしをというコンセプトのもと、市民に街への愛着を持ってもらい、住み続けてもらうこと、そして地域の活動に参加してもらうことで、町の活力を維持することを目的に、シティプロモーションを展開している。このターゲットとして、25歳から34歳までの女性に絞り、様々な取り組みを実施した結果、令和2年度に人口の社会増に転じ、消滅可能性都市を脱却した。今後は10代や20代前半の若者にもアプローチしながら、引き続き市民の愛着醸成を図り、転出を減らし、市民に住み続けてもらうための取り組みを行っていくとのことであった。総務企画委員会でした。視察研修報告でした。